杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に日本女子大学名誉教授丸山千鶴子さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
丸山先生、こんばんは。
こんばんは。
今回先生にまたお越しいただきましてありがとうございます。
よろしくお願いします。
今日はですね、高齢者の食事に関しての質問なんです。
はい。
まあ、大事なことなんですけれども、質問をこう読んでいきますと、この先生食品交換表を使ってまあ指導されているということで、
はい、
飽和脂肪酸を 7% に避ける、まあ、制限するということに関しては私も理解できるんですけれども、はい、不飽和脂肪酸も 12% に下げる、先生、これどういう意図だと思われますか？
はい、まず飽和脂肪酸を 7%、うん、これ 7% 未満にもしくは 7% 以下に下げるという、うん、ことだと思いますけれども、うん、これは動脈硬化予防の観点から動脈硬化学会でも、うん、7% 未満と言ってますし、それから、日本人の食事摂取基準でも 7% 以下というふうに言っていますので、これについては、まあ、動脈硬化予防という観点だろうと。でもう一つ、不飽和脂肪酸を 12% 下げるという、うん、これについてはちょっと私も難しいなと思いました。うん、というのは飽和脂肪酸を下げたときに、では他の油はどうしたらいいだろうというふうに考えると、うん、他の油というのは一価不飽和脂肪酸あるいは多価不飽和脂肪酸ということになりますので、うん、それをまた下げた分、飽和脂肪酸下げた分を、そちらを増やしていいだろうかというと、それもよろしくはないということになりますので、うん、そういう意味で取りすぎ注意という意味で書かれたのかなという気はいたしますが、ただこの 12% という数字が何を根拠にされているのかが少し分かりかねました。はい。
まあ、先生が言われたことをちょっと重複するかもしれませんが、はい、そういう簡単な患者さんの食事指導をするときに、
はい、
まあ、不飽和脂肪酸というのは、うん、まあ、魚の油ですとか、
はい、
植物油とか、はい、比較的LDL を下げてくれる、
はい、
いい油なので、
はい、
まあ、どちらかというと積極的に取りましょうと、はい、言っていますので、
はい、
あまり制限ということを経験したことがありませんし、
はい、
まあ、先生もどちらかというとそういうふうな今ご意見と伺いましたので、
はい、
まあ、質問の先生の意図とちょっと違うかもしれませんけれども、はい、まあ、高齢の方に対して、はい、飽和脂肪酸を制限をして、うん、まあ、その分不飽和は、まあ、十分取りましょうという時に、うん、まあ、どういうふうにして、
はい、
指導するのか、
はい、
ということで今日先生、はい、伺うことにします。よろしくお願いします。
はいはい、承知しました。
改めて先生、これどういうふうにして指導されてるんでしょう？
まず脂肪酸の種類について、うん、考えましょうということですけれども、例えばこの方の場合には糖尿病の食品交換表をお使いだということで、うん、一般的にバランスの良い食事、栄養素のバランスの良い食事を組み立てるのに、うん、非常に分かりやすいものとして食品交換表を使うのが良いというふうに、うん、特に糖尿病関連の先生方お使いになっていらっしゃるかと思います。うんうんうん、で食品交換表の中で、特に油を含むもの、まあ、これは食品交換表とは言わずとも一般の食品の中で油を含んでいるものは何かというと、うん、まず油脂類、 いわゆるファット&オイルになりますから、さまざまな油がありますけれども、うん、その中で、動物性の油であるバターとかラードとかっていうの、うん、これは飽和脂肪酸の多い油、はいはい、でこれに対して同じ油でも、いわゆるサラサラしているオイルの方、ね、これ植物油ですけれども、うん、これは、不飽和脂肪酸の多い油ということになります、うん、でこれを、どのくらいのバランスで取るかということについては糖尿病の食品交換表ではそこのバランスについては書かれていないので、うん、種類について油の種類をどうするかということにまず気をつけていただく必要があります、うん、でそれから次に油を何から私たち取っているかというといわゆるメインディッシュにする食べ物、肉、魚、うん、大豆製品、それから卵、そして、うん、まあメインにはなりませんけれども牛乳から、はいはい、油を私たちは取っているということになりますので、うん、でこれを何をどのくらい食べるかというその種類を意識するってことも大事なことです、うん、でこれもまた糖尿病の食品交換表ではその食品の種類については言及されていませんので、うん、脂肪酸についてまあ、バランスを取ろうとしたときにはそれぞれの食品を、どのくらいずつ取ったらいいだろうかということを考えていくということが大事かと思います。
いや先生今先生のお話聞いただけで若干ちょっと難しいなっていう正直、はい、まあ、食品というのはある単一のこう栄養素の、はい、まあ、近いものもあるけれども結構複雑にいろんなタンパクから油から入っているものがあるので、はいはい、それをこううまいこと、はい、その方に合った栄養素を、はい、まあ、エネルギー換算してしかも、まあ、いわゆるその脂肪酸の質までバランスよくとなると、うん、はい、なかなか先生この食品交換表の1から6で、じゃあこれこうね、ああねって言っても、うんうんうん、同じ交換表の中でも多少その油の組成なんかやっぱりちょっと違うんでしょうか。
かなり違いますね。
そうですか、
はい、ですので、まあ、栄養士にしても、うん、その個々の食品について個別に何を何グラムっていう決めるのはとても難しいと思います。
これは先生通常の食品交換表だと確かに、はい、まあ、変な言い方ですがざっくりしか書いてないけれども、はい、ややそういうこう油の質も含めた詳しい食品交換表っていうのも先生あるんでしょうか。
糖尿病の患者さん向けのものとしては、うん、一般的な食品交換表のほかに、うん、糖尿病腎症のための食品交換表というのがあります、うん、で、その食品交換表では表の分類の中に、うん、表の3といういわゆるタンパク性のものについては細分類をしていて、うんうん、タンパクが多いものと少ないものという分類をしています。でそれは裏を返すと脂肪が、多いものから少ないものへというふうにちょうどそれが該当するというか対応することになるので、これは、うんうん、交換表をお使いになる先生の場合には、まあ、参考にしていただくとよろしいかと思います、
うんうん、これ先生また質問がこう最初に返ってしまうかもしれませんけれども、はい、まあ、高齢の方で、まあ、大体その方の1日のこう摂取エネルギーを決めて、はい、それで、まあ、糖質、タンパク、脂質、それをこう何パーセントというのを決めて、そこから具体的には、うん、まあ、例えば食品交換表を使って、はい、表の1からは何をどのくらい、はい、そういうこう流れで決めていかれるんですか。
は
い、
交換表を使う場合にはそうですね。
使わない時もあると。
一般的に患者さんがそれはとても難しくて、
ですよね、
はい、もう食事指導には次から来ませんっておっしゃる方が多いので、うん、やはりそれがお好きだっていう方にはそれ使わせていただきますけれども、うん、そうでない場合には主食、主菜、副菜をどのくらいずつ食べましょうっていう時に、そこで、うん、食品の種類と魚だったら何グラムぐらい、うんうんうん、お肉だったら1回に何グラムぐらい使ってくださいっていうこういう指導になります。
いや私ももし患者だったらそういう指導の方が、はい、スッとこう、まあうね、情報は入ってきそうな気がしまして、はい、確かに厳格な方法では表の1から6の項っていうのがいいのかもしれませんけど、はい、まあ、一般の特に高齢の方でしたら、はい、やっぱりその指導もポイントを絞っていかないと、はい、全て詰め込もうとしたら、うん、もう何も入ってこないかもしれませんね。
そうですね、なかなか難しいと思います。
りました。そういうことで、脂肪、飽和と不飽和に関しては、まあ、そういう、こう、食品の特色で、まあ、主食、副食等々で、まあ、先生指導されているということが分かりましたが、はい、大体流れとしたら、そんな感じで先生、食事指導をされているわけですね。
はい。で、その時に、うん、脂肪酸について、特に、飽和脂肪酸を、うん、下げなければいけないと、取りすぎの方、これは明らかに取りすぎだろうという方は、どういう方かっていうと、脂身の多い、肉をたくさん召し上がっている方、はいはい、それから加工肉を使って、いわゆる、ベーコンとか、はいはい、ソーセージとかっていうのが大好きな方、うん、それから、中華料理でラードやなんかを使った料理をたくさん召し上がっている方、それから、お菓子大好きで生クリームをたくさん使った料理を召し上がっている方、こういう方の場合には飽和脂肪酸絶対多いんですね。ですね。ですから、そういう食事してらっしゃる方には、とにかく、お肉を召し上がるときには、うん、脂身の少ないところにしてください。うん、できれば、もも肉がおすすめです。で、赤身肉が一番いいんです。ですね、赤肉というのがいいんですが、うん、なかなか手に入りにくいので、お肉はももを選んでくださいと。で、それで脂がついてたら、避けてくださいっていうやり方でしょうか。それから、バターは美味しいですけど、なるべく、
そうですね、
はい、やめていただきます。はい。
そうすると、どちらかというと、食品交換表には固執しないで、具体的にいろんなこう、食品を行って、あんまり食べないででっていう、まあ、そういう指導の方が確かに、その方には通じるような気がしました。
はい。はい、個別にその方のお食事の状態、伺ってから、何が多い、何が少ないっていうお話をするのがよろしいかと思います。
はいはい、あと先生、私、最近高齢の方には、これ、今日の質問の後半のところにも実は書かれているんですけれども、はいはい、まあ高齢でやっぱりフレイルがちょっと心配な方の場合は、はい、全てこう制限するというとフレイルがやっぱり心配なので、はい、まあ、きちんと取りなさい、特にタンパクは取りなさいっていう指導を、はい、私、まあ、言葉で簡単に言うんですけれども、はいはい、先生具体的にはどういう指導をされてるんでしょう。
はい、しっかりエネルギーとタンパク質の両方を取るっていうのは、大事だと思います。はいはい、で、特にタンパク質については、まあ、食べやすいタンパク質ということになりますので、今言った油の少ない肉、うん、それからお魚を必ず召し上がっていただく、うん、これはエノ酸系の高不飽和脂肪酸が、ね、しっかり取れます。それから大豆を召し上がっていただく、納豆でも豆腐でもよろしいかと思います。で、これでエノ6系の脂肪酸が取れることになります。うんうん、で、その他に、まあ、卵をどれだけか、乳類をどれだけかっていうのは、これはコレステロールが高いかどうかで、まあ、量を決めていただくっていうやり方で、これらのいろいろなタンパク質の元になるものを召し上がっていただくっていうこと、ただし食べ過ぎは注意してということで、まあ、いろいろ楽しんでいただくのがよろしいかと思います。
ありがとうございました。
今日のお客様は日本女子大学名誉教授丸山千鶴子さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。